神からの励まし、石橋良牧師です。
先週の土曜日は沖縄の那覇におりました。沖縄教区の総会の門案とともに、日曜日には与那原教会の特典の奉仕をいたしました。土曜日、次の日の与那原教会の特典の準備をしておりまして、午後7時半ぐらいに食事に行こうと思いまして外に出ました。ホテルから200メートルぐらいの大衆食堂に入りまして、夕食をとりました。そばに、テレビがありまして、そのテレビで多摩川をきれいにする小さな魚たちという番組を、番組が映されていて、非常に興味深くその小さな魚たちを見つめながら、食事をしていましたが、食事をしたのですが、テレビのおかげで、ちょっと長居をしすぎてしまいまして、午後9時ごろその食堂を出ましたら、外はものすごい風、翌日の新聞では那覇瞬間風速50メートルとありましたから、その那覇の地にあって、50メートルではありませんが相当の暴風の中を外に出たことになります。あまり、恐ろしいと思ったことはないわけでありますが、この時は本当に恐ろしいと思いました。ものすごい風、暴風の中で、自分の体が吹き飛ばされるんじゃないか、あるいはこのものすごい風によって何かが飛んでくるんじゃないか、そういう恐怖を覚えました。それで、固定された自動販売機の陰に隠れたり、家々の陰に隠れながらホテルまで必死になって帰っていきました。ところがもうそろそろ着いていいはずなのに、そのホテルが見当たりません。おかしいなと思って振り向くと、ホテルを通り過ぎておりまして、そのホテルの入り口が小さかったために通り過ぎてしまいまして、そこから慌てて、ホテルに駆け込んだという先週の土曜日であります。翌日は樹木がなぎ倒されていて、道路にその樹木が氾濫していました。そんな凄まじい沖縄の台風を経験いたしました。自然の脅威の前にはなすすべなし、人間の無力を弱さを思い知らされます。凄まじい風に翻弄される船、凄まじい風に翻弄される教会、凄まじい風に翻弄される信仰者、今日の聖書はそのような教会、信仰者に大きな励ましとなる御言葉が示されています。凄まじい嵐の中で力が尽きてしまう人間、その人間に恐れるな、元気を出しなさいとの御言葉が響き渡っていくのであります。この御言葉は今東日本大震災に沈む日本の社会に対して、主が恐れるな、元気を出しなさいと励ましの言葉を語ってくださるとともに、この主の言葉を立って伝えなさいと私の使命を新しく与えてくださっている、そのような主の御言葉として今日の聖書を聞くことができるように思います。1節から3節を見ていただきますと、私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長イリウスというものに引き渡された。私たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっている。アドラビティオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリッツ・タルコも一緒に出会った。翌日シドに着いたが、イギリスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。こんなふうに27節、7章の言葉が書き始められます。 カイザリアに監禁されていたパウロは今ローマに向かって旅をするのであります。ローマ皇帝の前で裁判を受けるために船で旅をするのであります。その護送責任者がここにある100人大将のユリウス、まあ、聖書の中では100人大将は大変教会に対して好意的な働きをするものとして出てまいります。ここでも囚人であるパウロ、このパウロに対して親切であったと示されています。この百人隊長ユリウスがパウロの護送責任者であります。クレタ島を航行している時にパウロが語ります。囚人であるパウロが語るわけであります。囚人ですから指示するなどはとんでもない。しかしパウロは今まで世界伝道旅行をして何度も船旅をしたその経験から、百人隊長に告げるのであります。9節を見ていただきますと、家内の時が経ってすでに断食も過ぎていたので後悔はもう危険であった。それでパウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの後悔は罪人や戦隊ばかりではなく私自身にも危険と多大な損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用した。この港は冬を過ごすのに適していなかった。それで大多数の者の意見によりここから船出してできるならクレタ島ので南西と北西に面しているフェニックス港に行きそこで冬を過ごすことになった。断食日というのは9月から10月でありますが、だんだん冬になっていきます。冬になりますと大変危険でありますから船旅はいたしません。パウロはクレタ島の良い港、まあ、美しい港とも訳すことができますが、ここで冬を過ごそうと提案するのであります。しかし百人隊長は船長や船主の方を信用いたします。この良い港、美しい港は冬を過ごすのに適しない。フェニックスまで行こうということになって、全員が多くの者がこれに賛成したと記されています。パウロの言葉よりも専門家たちの言葉、人間の知恵、そちらに心が動き百人隊長が彼らの話を聞く、それに従う、まあ、これは当たり前のことであります。そしてパウロの言葉は聞かれません。パウロの言葉は小さくされていくのであります。人間の専門性とか力が重んじられるそのところでは、神の言葉に立って語る者の言葉は小さくなっていく、聞かれなくなってしまう。そのようなことが私たちにおいても起こるわけでありますが、ここでも神と人間との関係の現実が示されていくのであります。神様の御心を語るパウロの言葉は聞かれない。そうではなくて、専門家たち、船長、船主、経験豊かな知恵に満ちた船の操作においては、海においては、彼らの言葉に従っていくのであります。13節、時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。南風が静かに吹いていた。大丈夫だと思った、まあ、ホテルを出るときは静かであった、穏やかであった。しかし食堂を出た途端に大嵐。大丈夫だと思って出たところがとんでもない危機の中に船は翻弄されることになるわけであります。暴風は突然吹きまくったのであります。想像もできない 周りは想定外。その暴風が吹き荒れたのであります。クレタは2500メートルの山、高い山でありますが、その山から渓谷がくびれるように海に、海の方につながっていきます。したがって滑り台のように2500メートルの地から風が滑り落ちてくる。もうものすごい暴風になって滑り落ちてくる。ひとたまりもない人間の力と船がひとたまりもなくそこに飲み込まれていく姿が示されていくのであります。14節を見ていただきますと、しかし間もなくエウラキオンと呼ばれる暴風が、これは東北風というふうに言われて、航海用語であります。島の方から吹き下ろしてきた。船はそれで巻き込まれて風に逆らって進むことができなかったので、私は流されるままに任せた。もう人間の力ではどうすることもできない。流されるままに任せる以外ない。手の施しようがない姿、船の姿が示されてくるのであります。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから船体には砂を巻きつけ、シューティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓶を下ろし流される間に任せた。しかしひどい暴風に騙されたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始めた。3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶ中で、ついに助かる望みは全く消え失せてしまったと語られてくるのであります。積み荷を捨てざるを得なかった。自分たちの商品、自分たちの財産、それを捨てざるを得ない。自分たちの力のよりどころを捨てざるを得ない。船具も捨てざるを得ない。太陽も星も見えない。したがって自分たちの船の位置もわからない。どこに向かって行っていいのか目標もわからない。このような最悪の事態に陥るのであります。自分の位置がわからない、目標もわからない、自分たちの存在の拠り所であるものももう消え失せてしまった。助かる望み、それが全くなくなってしまった現実が示されていくのであります。船はこの暴風の中でやがて粉々に破壊される以外ない。その滅びを待つ以外ない。全く助かる望みを失った状態に落ちていくのであります。人間の力が全く何の役にも立たない。自然の前に自分の無力を思い知らされるその高中で、そこで主の言葉が再び示されていくのであります。恐れるな、元気を出しなさいと主の励ましの言葉が響いてくるのであります。本当に聞かなければならない時は聞けなかった、聞かなかった、もう何の望みもなくなった時に主の方から語りかけてくださる。この主の技に私たちは励まされます。21節から見ていただきますと、人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言う通り、クレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に進みます。元気を出しなさい。船を失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。あ の時私の言葉を聞いていたら、このような危険や損失を避けることができたと、これは神の裁きの言葉として語られています。あの時主の言葉を聞いていれば、しかし聞かなかったがゆえに、このような神の裁きと思えるような出来事に遭わざるを得ない。パウロはこのことを語らずにはおれないのであります。しかし神がなさることは裁きではない。裁きをされる神であることを示しながら、しかし本当に救い上げていく神様の深い御心が示されていくのであります。拒絶された御言葉が無視された、しかし主はこの危機の中で語ってくださるのであります。私の信じる神が憐れみの神、恵みの神であることが示されていくのであります。元気を出しなさい、一人として命を失う者はいないのです。神は私に語ってくださいました。皇帝の前に出頭しなければならない、したがって一緒に後悔する者もあなたに任せると主は語ってくださった。この私は主に用いられ生かされ、主に用いられ生かされるこの私に皆さんが任せられている、だから元気を出しなさいと語られていくのであります。25節ですから、皆さん元気を出しなさい、私は神を信じています。思いがけない主の励ましの言葉を聞くのであります。助かる望みが全く消え失せ、神の言葉を無視したその現実、この人々の中に憐れみの主の言葉が響くのであります。恐れてはならない、元気を出しなさい、励ましの言葉が響くのであります。27節以下に示されているところでは、真夜中船員たちが海の深さを測ってみると、20オルギア、15オルギアとだんだん浅くなっていることに気づいていくのであります。20オルギオン、37メートル、27オルギオン、20オルギオン、15オルギオン、27メートル、だんだん浅瀬に近づいている。その時に新たな不安が船員たちを苦しめます。暗礁に乗り上げるのではないか、このまま船が進んでいくと暗礁に乗り上げて船は粉々になる、その新たな恐れが生じるのであります。それで怒りを4つ投げ込み、夜の明けるのを待ったと29節までに示されています。そこである船員たちは船から逃げ出そうとした、小舟を海に下ろして逃げ出そうとした。パウロは百人隊長に、兵士たちを逃がしてはならない、彼らがいなければ助からないと、兵士たちが逃げるこの手段を断ち切っていくことが示されてまいります。そして今日の聖書の箇所の中心的な御言葉に私たちは心を向けることになるのであります。33節を見ていただきたいと思います。夜が明けた頃、パウロは一堂に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。もう不安で不安で不安の中で何も食べなかった、食べる気がしなかった、それほど不安が深かった、強かった。34節、だからどうか何か食べてください、 生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありませんとパウロは語るのであります。そして35節、こう言ってパウロは一堂の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてから杖を裂いて食べ始めた。そこで一堂も元気づいて食事をした。船にいた人たちは全部で270人であった。十分に食べながら穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。39節以下では浅瀬に乗り上げて、全てのものが救われていく上陸する出来事が示されています。パウロは神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。これは今日私の教会礼拝で行われる聖餐式と重ね合わすことができるのであります。暴風に翻弄されるた中でパウロは聖餐式を行っている。教会はしばしば嵐に翻弄される船として描かれます。嵐に翻弄されながらも教会は沈まない。その力はどこにあるのか。嵐のただ中で神に感謝しパンを裂いて食べる生産が行われていたからだとこの御言葉から示されます。すなわちイエス様の復活の命をいただくのであります。十字架で死は肉を裂き血を流しご自身を捧げてくださった。そして十字架に死んでよみがえられた。この復活の命をいただくのであります。生ける神様の命の力をいただくのであります。イエス様ご自身の死に預かりイエス様の命に預かりいただいて生ける神様がこのように私たちのうちに共にいてくださる、そのことを深く味わい知っていくのであります。そのイエス様と深くつながるということがどのような嵐にあっても船はその嵐に翻弄されながらも歴史の中で進んでいくことが許されたのであります。その生産をする神様と深い交わりをなすパウロの姿を見て、パウロたち信仰者たちの姿を見て、他の者たちも元気を出して食事をしたと語られています。36節、そこで一同も元気づいて食事をした。全員が元気が与えられて助かっていくのであります。その中心にイエス様との深いつながり、命のつながりがあることが示されていくのであります。このような生産を中心とした礼拝をしっかりと捧げることが周りが元気になるということになっていくとこの御言葉から示されます。東日本大震災において私たちが心に留めたくないのはこの教会の姿であります。主は恐れるな、元気を出しなさい、私につながっていなさいとイエス様と本当につながる道を私たちに指し示してくださった。イエス様の十字架の死に深くつながり、復活のイエス様の命に深くつながり、そこから励まされて立って証しする立つ教会、立つ信徒の群れ、それが社会の人々を元気づけ励ます力になると示されています。すなわちどんな嵐の中にあっても人間の力が尽きた時、まさにそのところで本当に励ます方がいらっしゃる、励まして救う方がいらっしゃる、恐れるな、 元気を出しなさいと人間の力が尽きたところで語りかけてくださる方がいらっしゃる。その方を示し続けることが今日本の社会が不安の中にあるこの現実の中で最も大切な新しいの使命、教会の使命であること、今日の御言葉から示されます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。人間の力が尽きたところで人間の支え、人間を支える力がどこから与えられるか、今日の御言葉が強く示されています。大災害のにおいて人間の無力を思い知らされ、人間の目標が奪われ自分が立つ位置をも見失ってしまう、このような大変な悲惨の中に多くの方々が苦しんでいらっしゃいます。どうぞ主の慰めと希望が豊かに注がれますように。そして何よりもこの時に絶望の地から救い上げてくださるイエス様の命が、神の命が指し示されますように。そのために日本キリスト教団1720の教会が立ち上がり明かし語る教会としてたたしめてください、用いてください。今日越谷教会に新しく来た方々、求道中の方々を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。